10ページお知らせプラス。町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。65歳以上の皆さんへ、平成30年度から介護保険料が変わります。65歳以上の人第1号被保険者の介護保険料、介護従事者の処遇改善、介護報酬などの改定、居宅サービス、施設サービス利用者の増加などを勘案し、平成30年から32年度の3年間に必要な標準給付費と地域支援事業費の見込み額約96億円を算定し、これに見合う保険料を算出しました。その結果、保険料の基準年額は7万3200円です。保険料は次の通りとなります。65歳以上の人の介護保険料年額、区分対象者両立保険料第7期の順です。第1段階、生活保護を受けている人、世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人、または前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人、 0.503万6600円。第一段階については、低所得者保険料軽減負担金による軽減により、基準額7万3200円×両立 0.45 となり、保険料3万2900円。第二段階、世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万円超120万円以下の人、 0.75 54,900円。第3段階、世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額が120万円超の人、0.75 54,900円。第4段階、世帯に住民税課税者がいるが本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の人、 0.90 65,800円。第5段階、世帯に住民税課税者がいるが本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万円超の人、 1.00 73,200円。第6段階、本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の人、 1.20 87,800円。第7段階、本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人、 1.30 95,100円。第8段階、本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人、 1.50 109,800円。第9段階、本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 300万円以上の人 1.70 124,400円。介護保険は支え合いの制度です。介護保険は皆さんが納める介護保険料と国、県、町が負担する公費を財源として運営されています。このうち40歳から64歳の人第2号被保険者が納める保険料は全体の 27%、 65歳以上の人第1号被保険者の保険料は 23% です。高齢者保健福祉計画第7期介護保険事業計画を策定。計画期間は平成30年度から32年度までの3年間。この計画は老人福祉法、介護保険法に基づき、3年を一期として介護保険事業にかかる保険給付の円滑な実施に関する計画です。団塊の世代が75歳以上となる平成37年2025年を見据え、たとえ介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを続けることができるよう、高齢者保健福祉計画介護保険事業計画を策定しました。長寿介護課高齢福祉係、電話 34-2103。
11ページ、国民年金からのお知らせ。こんな時には届け出が必要です。国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。届け出は加入する時だけでなく、被保険者種別が変わった時にも必要です。もし届け出をしなかった場合、年金額が少なくなったり受け取れなかったりする場合もありますので、必ず届け出をしましょう。国民年金の加入種別、第1号被保険者、自営業の人やその配偶者、学生、フリーターなどが対象となり、第1号被保険者への加入や種別変更の手続きは、町住民保険課か桜井年金事務所の窓口で行います。第2号被保険者、会社員や公務員など厚生年金保険に加入している人が対象になります。届け出は会社や官公庁など勤務先が行います。第3号被保険者、国民年金の第2号被保険者に扶養されている配偶者が対象になります。届け出は配偶者の勤務先を通じて行います。20歳以上60歳未満の人はこんな時に届け出が必要です。届け出が必要な時、移動の内容、持参するものの順です。20歳になった時、厚生年金保険加入者、国民年金第3号被保険者を除く第1号被保険者となります。印鑑、退職したとき、厚生年金保険加入者の場合、第2号被保険者から第1号被保険者になります。第3号被保険者に該当する場合を除く、配偶者に扶養されていたが、配偶者が厚生年金保険の資格を喪失したとき、配偶者の扶養から外れたとき、第3号被保険者から第1号被保険者になります。 いずれも印鑑、年金手帳、資格喪失日、扶養から外れた日のわかる書類、社会保険、厚生年金保険、資格喪失証明書、離職票など、個人番号がわかるもの、マイナンバーカードなど、桜井年金事務所、電話 42-0033、町住民保険課国保医療年金係、電話 34-2097、国民健康保険加入の皆さんへ、人間ドック、脳ドックの費用の一部を助成します。町国民健康保険では、人間ドックや脳ドックを受診する場合に、その費用の一部を助成しています。これは、被保険者の生活習慣病などの早期発見、早期治療のための医学チェックを行うことで、健康状態を継続的に把握するとともに、健康を保持・増進することを目的とするものです。受診後の申請は受付できません。助成を受けるためには、受診前に申請が必要です。ドック受診後に助成の申請は受付できませんので、ご注意ください。助成を受けることができる人、人間ドック1から6の条件を満たす人、脳ドック1から3の要件を満たす人、1、40歳以上、75歳未満の国保被保険者、75歳になる人は誕生日の前日までに受診してください。2. 申請日時点で過去1年間引き続き被保険者の資格があること。 3. 国民健康保険税を完納している世帯の被保険者であること。 4. 受診する年度、平成30年4月から平成31年3月末において特定健康審査を受診していないこと。5、人間ドックの検査結果を特定健康審査、保険指導に利用することに同意し、提出すること。6、特定保険指導の対象となった場合は、当該指導を受けること。助成金、年度にそれぞれ1回のみ。種別、人間ドック、助成額、受診料の7割の額、100円未満切り捨て、上限2万円。脳ドック、受診料の7割の額、100円未満切り捨て、上限2万1000円。オプションで検査した項目は助成の対象外です。申請方法、住民保険課国保医療年金係へ助成金交付申請にお越しください。申請に必要なもの、被保険者証、印鑑、個人番号がわかるもの、マイナンバーカードなど。住民保険課国保医療年金係、電話 34-2097。 12ページ。後期高齢者医療制度に加入している皆さんへ、平成30年度後期高齢者健康審査が6月から始まります。健康審査は後期高齢者の健康を保持・増進することを目的に、県後期高齢者医療広域連合の委託を受けて、町が実施しています。対象となる人には、5月下旬に受診券を送付します。心臓病や糖尿病などの 生活習慣病を早期に発見することで、必要に応じて早めに治療を受けることができます。生活習慣病は動脈硬化、血管の老化を加速させて、自覚症状がほとんどありません。この状態を放っておくと、動脈硬化が進み、糖尿病の合併症、脳卒中、心筋梗塞などの重大な疾患につながります。皆さんもご自分の健康状態をチェックする良い機会だと捉えて、ぜひご活用ください。次のような人は必ずしも検診を受けていただく必要はありません。かかりつけ医などにご相談ください。生活習慣病治療中で医師などから検診の必要性がないと判断された。病院または診療所に長期入院、6ヶ月以上継続して入院している。事業種検診など、他で健康審査の受診機会がある。施設に入所している。障害者支援施設、養護老人ホーム、介護保険施設など、平成30年4月から11月に75歳になる人は、誕生月の翌月末ごろに受診券を送付します。平成30年12月以降に75歳になる人は、平成31年度から後期高齢者健康審査の対象となります。国民健康保険または他の健康保険から特定健診の案内が届いている人は、75歳の誕生日前日までに受診してください。健診の流れ。1. 受診券が自宅に届く。2. 受診する医療機関、県内を決めて、検診日時の確認の電話を医療機関にする。3. 質問票を記入する。4. 医療機関で受診する。持ち物、受診券、被保険者証、質問票。5. 長から受診結果を約2ヶ月後に送付します。医療機関からの報告の関係で2ヶ月以上かかる場合があります。また、早く結果を知りたいときは、受診した医療機関で結果の説明を受けることができます。受診時に申し出てください。検診の概要。実施期間。6月から平成31年1月末日。検査内容。問診、身体計測、身長、体重、BMI。診察、血圧測定、血液検査、脂質、腎機能、肝機能、血糖、血清クレアチニン検査、尿検査、尿糖、尿タンパク、貧血検査、心電図検査、前年度の検査結果や医師の判断で眼底検査が追加されます。費用、無料。住民保険課、福祉高齢医療係。電話 34-2096。または34-2095。マイナンバーカードの交付申請ができます。マイナンバーカード受付時間の延長と休日開帳。マイナンバーカードをより取得しやすいように、次の日程で受付時間の延長と休日開帳を実施します。7月末予定で自動交付機の取り扱いを終了しますので、この機会にマイナンバーカードの取得をお願いします。 受付時間の延長、5月9日水曜、23日水曜、午後7時まで。マイナンバーカード交付の受付は午後6時30分まで。休日会長、5月13日日曜、午前10時から午後4時。業務内容、通知カードの受け取り、マイナンバーカードの交付、申請、その他の業務は行いません。マイナンバーカード用の顔写真を無料で撮影しています。住民保険課戸籍住民相談係、電話 34-2087。 13ページ。あと一歩、力になるよ、その思い。5月5日、子どもの日から1週間は、児童福祉週間。児童福祉週間とは、毎年5月5日の子どもの日から1週間のことで、子どもや家庭、子どもの健やかな成長について、国民全体で考えることを目的としています。子育て相談、育児を頑張りすぎていませんか？偏食、夜泣き、発達が気になるなど、育児には悩みがつきものです。不安を感じるときには、一人で考え込まずに、お気軽にご相談ください。子どもの SOS は、お母さんの SOS。お父さん、お母さんの悩み、子どもについカッとなってしまう、子どもが好きになれない、子育てがつらい、子どもの悩み、家に帰りたくない、ご飯を食べさせてもらってない、いつも一人ぼっち、ご近所の方々の悩み、子どもだけで遅くまでうろうろしている。いつも子どもの服が汚れている。子どもの悲鳴や親の怒鳴り声がよく聞こえる。月曜から金曜日、祝日、年末年始を除く、午前10時から午後4時、子育て相談センター、宮古保育園、電話 34-1611、 フリーダイヤル 0120-194-783、 子育て相談センター宮の森保育園、電話 33-1611、 フリーダイヤル 0120-783-194、子育て相談センター子どもの森坂手保育園、電話 34-1612、 フリーダイヤル 0120-733-860。 みんなで防ごう児童虐待。虐待かどうかはあくまで子ども側に立って考えます。いくら養育者が子どものしつけだと思っても、子どもが心身の傷となるほど痛い、つらい、悲しいと感じる場合は虐待となります。養育者には実際に養育している人、例、祖父母、親の恋人なども含みます。少しでも気になることがあれば連絡をください。また、保護者自身が虐待してしまいそうなどの相談内容もお受けします。お知らせいただいた人の秘密は守られます。匿名での相談、お知らせでも結構です。土曜、日曜日、祝日、夜間、午後5時15分から翌午前8時30分、 児童家庭支援センターアスカ、電話 44-5800、 24時間365日県中央子ども家庭相談センター、電話 074-226-3788、 児童相談所全国共通ダイヤル、電話189、電話189にかけるとお近くの児童相談所につながります。緊急の場合は最寄りの警察署へご連絡ください。電話110、天理警察署、電話0743-62-0110、子ども未来課子育て相談係、電話 33-9035。 入札結果を公表します。広く行政情報を公開し、事務事業の執行の透明性を確保する一環として工事などの入札結果をお知らせします。建設工事担当課、工事名、場所の順です。教育総務課、田原本中学校給食施設等建設工事、田原本町33番地地内、北中学校給食施設等建設工事、鍵71番地地内、いずれも入札中止、入札参加業者が1社となったため、平成30年度分以降、入札結果は町ホームページをご覧ください。財政課契約検査係、電話 34-2108。
14ページ、平成30年度介護予防事業の紹介。いつまでも元気で暮らすための健康づくりガイド。元気なうちから介護予防を始めましょう。介護予防とは、元気な人が介護が必要とならないように、また介護が必要な人もできるだけ心身の機能を維持改善できるようにしていくための取り組みです。自分はまだ元気だから介護予防なんて必要ないと思われるかもしれませんが、介護予防に取り組むことで心身の過度の老化を防ぎ、自分でできることの範囲を広げていくことができます。介護予防講演会。健康長寿を目指して介護予防をテーマにした講演会やシンポジウムを開催します。対象町民、場所社会福祉協議会、費用無料、詳細は後日広報に掲載します。認知症予防講演会。認知症に対する正しい理解を深め、認知症予防について学ぶ機会を作り、認知症の早期発見、早期診断への普及啓発の機会とします。対象認知症に関心のある町民。費用無料、詳細は後日広報に掲載します。地域団体向け介護予防塾。地域で自主的な活動に取り組んでいる団体に対し、講師を派遣し、運動や認知症などの介護予防について学んでもらい、今後の活動に役立ててもらいます。対象町内で自主的に活動される団体、65歳以上の町民が10人以上参加している団体。期間5月から平成31年3月の間、各団体1回限り。費用無料。申し込み詳細は包括支援センターへお問い合わせください。会場の手配、参加者への周知は利用者側でお願いします。 介護予防リーダー養成講座。地域の自主的な介護予防活動を支援する体制づくりのために、介護予防に関する知識・技術に関する講座を行います。また、講座終了後は、検証クラブや出前ボランティアなどで活躍していただきます。対象、町民で介護予防に興味のある人。場所、社会福祉協議会。送迎はありません。費用、無料。詳細は後日広報に掲載します。脳生き生き教室、認知症予防教室。認知症の正しい理解を深め、認知症予防に効果的な取り組みを実際に体験し、暮らしの中で生かすことができるよう目指します。認知機能の測定を前後で実施します。また教室終了後は、包括が主催する認知症事業のお手伝いをしていただくサポーターになっていただきます。対象、65歳以上の町民で認知症に関心がある人。場所、社会福祉協議会。送迎はありません。費用、無料。9月開催予定。詳細は後日広報に掲載します。15ページ。生き生き100歳体操。椅子に座りながら、映像に合わせてゆっくりと体を動かす、生き生き100歳体操の地域での取り組みを進めていきます。週1、2回、3人以上のグループで3ヶ月の間、体操を始めたいという集まりに対して、包括職員などが出向き、生き生き100歳体操の指導、運営をサポートします。4回程度お伺いします。詳細は、包括支援センターにお問い合わせください。生き生き100歳体操って、高知市役所に勤務する医師と理学療法士が開発し、現在全国41都道府県、約330以上の自治体で実践され、健康増進に一役買っています。高齢期に弱りやすい高重力筋を中心に鍛える約30分間の体操になります。股関節を開く運動。椅子の背もたれを持ち、必ず支えて、右足をゆっくり外に広げます。片足立ちが楽になり、バランスを取りやすくなります。膝を伸ばす運動。椅子に座り、右足をゆっくり上げ下げ。片足が終われば、反対の足も同じ動作をします。段差の昇降、浴槽の出入りなどが楽になります。運動に慣れるまでは、重りをつけずに行います。慣れてくれば、軽い負荷をつけて実施しましょう。週2回行うことで効果が発揮されます。検証クラブ。介護予防リーダー養成講座受講修了者が指導者となり、住民主体の体操教室として、筋力トレーニングや体操を行い、自助・互助の介護予防に努めます。対象、65歳以上の町民、要支援認定者は要相談、要介護認定者は不可。場所、社会福祉協議会大ホール。費用、1回100円。日時、毎週金曜日、午前10時30分から11時30分。詳細は、包括支援センターへお問い合わせください。地域包括支援センター、電話 34-2104。ご回答をよろしくお願いします。工業統計調査にご協力を。工業統計調査は、我が国における工業の実態を明らかにすることを目的とする政府の重要な調査で、統計法に基づく報告義務のある機関統計調査です。調査の結果は、中小企業施策や地域振興など、国及び地域行政施策のための基礎資料として利活用されます。調査の趣旨、必要性をご理解いただき、 ご回答をよろしくお願いします。対象、従業員4人以上のすべての製造事業所。調査期日、6月1日。調査内容の秘密の厳守。調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の目的以外、税の資料に使用することは絶対にありません。空いた時間を有効に活用できます。統計調査員として活動してみませんか？庁では各種統計調査において、調査員として活動していただける人を随時募集しています。調査票の配布や回収などを行う調査員の仕事は、統計調査の最前線であり、土台となる重要な部分を担っています。興味のある人は登録をお願いします。統計調査員の仕事、標準的な調査。1、調査員事務打ち合わせ会への出席。2、担当調査区域と調査対象の確認。3、調査票の配布、記入依頼、回収。4、集めた調査票の検査、整理。5、調査票などの関係書類の提出。報酬、調査内容、件数などにより支払われます。申し込み、印鑑を持参の上、総合制作課、制作企画係で登録申請書類に記入してください。登録資格など詳しくは、庁ホームページをご覧ください。庁ホームページのQR コードがあります。総合制作課制作企画係電話 34-2083